臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の25回目、結核ハイマック症と題して、慶応義塾大学保健管理センター教授西村智康さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日はコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化ということで、その中でも、結核ハイマック症について、慶応義塾大学保健管理センター所長教授であられます西村智康先生をお迎えしてお伺いをしてまいりたいと思います。西村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、昭和、平成、令和と時代が進んでいく中で、結核や肺マック症の疫学的な変遷についてお聞かせいただければと思います。
はい、まず結核に関してですが、昭和のやはり戦前戦後頃ですね、は非常に死亡率も高くて、罹患率も高い、まあ、国民病、防空病と呼ばれていて、非常に健康上の問題としては大きな問題になっておりました。で、一方でその後ですね、BCG 接種や、あと公衆衛生の方の進歩、あと抗結核薬の、進歩等でですね、結核の罹患率、死亡率の方は急激に下がってまいりました。で、一方、まあ、平成に入りますと、順調に結核の罹患率は下がっていたんですけども、1997年ぐらいからですね、ちょっとこう逆に上がってしまう時期がありまして、で、まあ、1999年に結核緊急事態宣言というのが出されて、さらに結核に対する対策が強化されたという流れで、で、いよいよ令和に入ってきますと、順調に結核の罹患率も下がってきて、で、2021年には結核の罹患率は人口10万対 9.2 に達しました。この 9.2 というのが、やはりその WHO の天満国の基準が、罹患率10未満としているので、いよいよ2021年に、まあ、我が国は結核天満国の仲間入りをしたという形になりました。で、最近のですね、データ、はい、2024年のデータですと、結核罹患率は 8.1 まで減少しております。
かなり結核の方もコントロールできるようになってきたということがよくわかりました。もともとは昭和の、戦前戦後の頃は不治の病であったということなんですけれども、順調に死亡率、罹患数は減ってきているわけですね。1997年に一時増加したっていうお話があったと思うんですけど、何か原因があるんですか、そこには。
そうですね、はい、やはりそのあたりは、まあ、順調に罹患率下がってきてたんですけども、はい、若年層の集団感染とかですね、はい、インナー感染、やはり結核は空気感染しますので、非常にその一気に感染が広がってしまう、そういう点では感染対策を怠ってしまうと、やはり感染拡大を容易に引き起こしてしまうっていう点かと思われます。
はい、続きまして、肺マック症についても教えていただけますでしょうか。
はい、肺マック症の方はですね、まあ、昭和の頃はあまりその病気としては認識がされてなかった部分がございました。で、平成に入りまして、徐々にやはり結核以外の好酸菌の病気ということで注目されるようになりまして、で、いよいよ令和になってきますと、やはりその我が国においては、肺マック症、大体我が国の肺非結核性好酸菌症の 90% が肺マック症と言われておりまして、我が国においては肺マック症の増加というのが問題になってきていると という状況です。で、まあ、いろいろその非結核性好酸菌症の場合は結核と違いまして届出義務とかはございませんので、正確なその罹患率とか有病率っていうのはわからないんですけども、まあ、2014年のアンケート方式のデータなんかでは肺非結核性好酸菌症の罹患率は、人口10万対 14.7 という数字が出ておりまして、おそらく結核の罹患率を上回ってきているというふうに推測されています。
これは数が増えてるっていう理解でよろしいんですか？
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
何かそこには理由があるんでしょうかね？
そこのところちょっと理由がわからないんですが、明らかにやはり結核の罹患率が下がってきて、はい、そこに反対に逆に上がってきているというような形なので、ちょっとその増加傾向という点の理由というのははっきりしていないと思われます。
はい、まあ、これからの課題ということですかね。はい、はい、続きまして、昭和平成令和と時代が進む中での診断ですね。診断についてお話を伺えたらと思うんですけれども、いかがでしょうか？
はい、まあ、結核に関してはですね、まあ、感染と発病、まあ、発病いわゆる活動性結核ですね、その2つをちょっと、念頭にお話しさせていただきますと、はい、まあ、感染の診断という点では昭和の頃はツベルクリン反応検査ですね、前腕のところにツベルクリンを皮内注射して、うん、で免疫があるかどうかを調べるという方法で感染というのを判断しておりました。で、発病に関しては、胸部 X 線検査で、あと、まあ、菌が検出されるかどうかという点に関しては核痰の検査を、実施していました。で、一方で、まあ、その感染の診断でツベルクリン反応検査というのが広く行われていたんですけども、日本の場合はその BCG 接種をしているために、はい、ツベルクリン反応検査の偽陽性が非常に多くて、本当にこの方は感染しているのか、それとも BCG 接種をしているからツベルクリン反応検査が陽性になってしまうのかというのが判断がちょっと難しいケースが多くございました。はい、で、平成に入りましてインターフェロンガマ有利試験という検査方法が登場しました。まあ、これはご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、結核感染者の血液中の結核菌に換算された T リンパ球が、まあ、結核菌特異抗原の刺激でインターフェロンガンマを産生するという、その原理を利用した免疫学的な検査方法になります。で、日本では2006年から一種類の、インターフェロンガマ有利試験が保険適用になりまして、これが広く行われるようになり、でより陽性率の低い検査方法が使われるようになったことによって、ある意味精度の高い結核感染診断ができるようになってきたということになります。で、まあ、令和に入ってきますと感染の診断方法というのはそんなに発展はしてないんですけども、はい、発病した場合の、菌の検出方法というのがかなり発展してきております。で、まあ、迅速の拡散検査、さらにその迅速の拡散検査によってリファンピシンの薬剤耐性遺伝子なんかも検出できる検査というのも出てきております。それからあと、まあ、好酸菌全般に言えることなんですけども、菌の同定に関しては質量分析法を用いた方法なんかも出てきておりまして、より菌の検査方法っていうのが発展してきているという状況になるかと思います。
はい、肺の膜症についてはいかがでしょうか？
はい、まあ、肺の膜症に関してはもともとその膜という菌が、まあ、環境中に広く存在するため、実は診断が難しいという部分がございました。で、平成になってきて肺膜症の患者さんも増えてきているという時に、1997年にですね、米国の方での、診断基準というのができまして、で、複数回核痰培養検査で膜を検出することによって診断が確定できるという基準が設けられました。で、平成から令和に入ってきますと、実はその肺膜症の患者さんで症状が乏しい方がいらっしゃって、なかなか核痰検査ができないという方が多くいらっしゃいます。で、そこで実は開発されたのが抗膜抗体検査というものになります。この膜抗体検査というのは膜菌の菌細胞壁脂質であるグリコペプチドリピッドを抗原とする抗体検査になります。で、診断精度としては、感度が約 80%、 得意度が 100% ということで、ですから、まあ、その核痰検査ができなくて、でも臨床的には肺膜症が疑われるなという患者さんにこの血清診断をやってみると、例えばこれが陽性になりますと肺膜症が疑わしいぞという形で、まあ、診療を進められると いうような状況になってきていると思います。
血清診断がもうできるようになってきているんですね、はい、それでは最後に治療についてお伺いをしたいと思います。結核と肺膜症のですね、治療的変遷についてお聞かせください。
はい、で、まあ、結核の方はですね、昭和の頃っていうのはやはりいい抗結核薬がなかったということで、まあ、外科的療法とかですね、限られた抗結核薬で、まあ、治療を進めるという形でしたので、まあ、そういう点でもその治療効果というのは今ほどは高くなかったということが言えると思います。その後リファンピシンの登場と、あとはエタンブトールの登場といった形で非常に効果の高い抗結核薬が開発され、さらには短期間での治療が可能になってくるという形になってきまして、非常に治療効果が上がってきたと。で、一方でその不十分な不適切な治療によって、薬剤耐性菌が出てきてしまうという問題が出てきました。で、そこで、まあ、WHO を中心に広く周知されたのが、まあ、DOTSということになります。はい、まあ、日本語で言いますと直視監視下短期化学療法ということですね。目の前の患者さんに、まあ、お薬を飲んでもらって確実に投与されていることを確認しながら治療を進めていくという方法になります。で、一方ですね、令和に入ってきますと、まあ、薬剤耐性結核に対するお薬、ベタキリンとかデラマニドというものも出てきておりまして、そういう点ではかなり昭和から令和にかけては結核の治療というのは変化してきたと言えると思います。で、肺膜症に関してはですね、まあ、昭和の頃は結核の治療と同じような形で治療が行われておりました。で、平成に入ってきますと、マクロライド系の抗菌薬、まあ、代表的なのはクラリスロマイシンになりますが、それを含めた多剤併用療法っていうのが標準治療となっていきました。で、治療成績としては、そのマクロライド系抗菌薬を含めた多剤併用療法で、まあ、菌陰性化率が、まあ、大体約 60% ぐらいというデータもあるんですけども、まあ、一方でですね、治療を終えた後に、しばらく様子を見ていると、また、菌が陽性化してきてしまう、いわゆる再発再燃率というのの高さというのも、肺膜症の問題点にはなっております。まあ、ざっくり言いますと、約 50% ぐらいが、やはり再燃再発を起こしてくると言われております。で、令和に入ってきますと、まあ、基本的にはそのマクロライド系抗菌薬を中心とした多剤併用療法が、まあ、引き続き行われるのですが、なかなかその治療に走行しない、例えばこういう多剤併用療法を6ヶ月以上実施してもなかなか核酸検査で陰性化が得られない、そういうケースに対して最近ではですね、アミカシン、まあ、普通はこれまで点滴でよく使われたものなんですけども、はい、それをリポソーム化して吸入することが可能になった製剤というのが出てきております。ですから、まあ、その多剤併用療法で6ヶ月以上治療しても、なかなか効果が得られないケースには、アミカシン、リポソームですね、それの吸入というので、さらに菌を陰性化するための治療を強化するということが最近では行われるようになってきております。
はい、本日はコモンディジーズ診療昭和から令和への変化という中で結核肺膜症について大変詳しく、疫学的な変遷、そして診断治療の変遷についてお話をいただきました。西村先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の25回目、結核肺膜症と題して、慶応義塾大学保健管理センター教授西村智康さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。